地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は浄法寺七夕祭りについて紹介します。浄法寺中町通りで行う七夕時期恒例のイベントです。今年は7月6日土曜日に開催されました。お聞きいただいているのはステージイベントのトップバッター常駐和太鼓の様子です。今年もさまざまなステージイベント、出展、アトラクションがありました。ということで七夕祭りについて振り返っていきます。
キャバ町ラボ会長の健太です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。七夕祭り終わりましたね。
あ、終わりました。おかげさまで盛大にやらせていただきました。ありがとうございます。
ということで番組でもですね、はい、まあ、健太さん視点のお話がメインになると思うんですけど、
はいはいはい、
振り返りに やっていこうと。
ありがとうございます。
ということで今年は7月6日土曜日、
はい、
開催でしたね。
そうでした、はい、そうだ、1週間から10日ぐらい前からですね、こう天気予報を追っかけて、
はい、
でずっとこう雨マークがついていた中で、まあ、ずっとこう心配しながらいたんですけれども、はい、前の日にスパッとこう、うん、雨マークが消えてですね、
はい、
見事な天気の中、うん、まあ、おかげさまで開催させていただきましたと、
ね、
ありがとうございます、ね、
感謝が溢れてますね。
感謝感謝でもう本当にいや、実はですね、これ今年3回目になるんですけど、うん、3年の3回目になるんですけど、うん、実は毎回雨予報なんですよ。
あ、はいはい、うん、
ところが当日からりと行っちゃうわけですよ。
はあ、3回とも、
3回ともからりと、
うん、
雨予報がもうカンカン照りになるみたいな。
これ何の力なんですかね。
これやっぱりですね、僕のあのみんなのですね、
あ、みんなの
日頃の行いがいいんじゃないかと。ツードアさんでもですね、はい、イベントやってて、
まあ、ね、
同時開催って言ったらいいのかな、まあ、同じ日に開催されてて、お客さんの入り的には、まあ、例年よりは少し少ないかなと思ったんですけど、まあ、それでもとにかくこうにぎわってたというか、まあ、
はいはい、
だから全然閑散としてたわけじゃなくて、うん、人はたくさんいましたし、うん、あと、まあ、何よりこう参加している人たちが、ね、めちゃくちゃ楽しそうだったっていう、
これ
です。あと出展者さんもなんかすごい売れたみたいな、まあ、売れたって言ったらちょっとなんかいやらしい感じになりますけど、まあ、結構よく売れましたよみたいな話だったので、だいたいこう恒例の、まあ、毎年同じ方にですね出展してもらっていますので、
うん、
まあ、例年こう見てきててもそんなに変わらず売れましたってことだったので、うん、まあ、安心しているっていうところですね。
そうなんですね。
そんなね、こう普段閑散としているストリートっていうか、まあ、通りに、うん、まあ、あれだけ人がいる景色っていうのは、そのなんか、なんだろうな、僕ら的にはその非日常みたいな空間を味わえるし、うん、もうすごくね、お客さんの年齢層も幅広くてですね、
はい、
もうお年寄りから子供から まあ、その中間まで
ちょっと、はい、中間
まで、まあ、どっからどこまで、まあ、ちょっとすみません、スタートと終わりがちょっと、
まあ、子供からお年寄りまで、
そうそうそうそう、ね、はい、お年寄りにしたら、まあ、昔はこれぐらい人いたなみたいな懐かしさっていうか、うん、があって、で僕ら的にはそのなんか特別感っていうか、まあ、その非日常みたいな感じだし、うん、まあ、子どもたちにとってみたら、まあ、あの道路でねあんだけはしゃげるっていうのは面白いだろうし、うん、いろんな催し物もあるしっていうので、もう一日もう朝から夕方まであのいても全然こう飽きないっていうか、
はい、
滞在時間はめちゃくちゃ長いと思います、
ね、そうなんですよね、うん、あのイベントの特徴ってそこですよね。
そうなんですよ、
ずっといて楽しめる、
そうそうそうそう、うん、こうなんか飲食はもちろんだし、まあ、出店のねその小物系っていうか雑貨もあるし、飲食もあるんですけど、なんかこう エンターテインメント要素が結構多くて、こう 体感できる、まあ、アトラクションみたいな、うん、まあ、僕らキャバ町ラボで、まあ、出店というかしているのがスプラピューンですね。
あ、はいはいはい、
これは面白いですよ。
あの某ゲームみたいな、
そうそうそうそう、はい、某ゲームをこうちょっとリアル版にしてやる体感ゲームなんですけど、うん、まあ、その色をねこう塗っていくっていうゲームのやつにですね、こう 色のついた水鉄砲の中に色水がこう入ってて、はいはい、それを相手に塗っていくみたいな、
うんうんうん、
っていうこうゲームがあって、まあ、その色の面積が多い方が勝ちみたい なんかそんなゲームをやってるんですけど、はい、まあ、これもまた子供たちがもう喜んでやってますね
絶対子供たちは楽しいですもんね、
本当に、うん、本当もうあんなに真剣にあの走り回るみたいなのもなかなかあれですし、うん、こうちょっと濡れながらも、うん、まあ、天気がいいので、あのそれもまたなんかいいじゃないですか。今ね、はい、なかなかねこう汚れて遊ぶなんてことも そんなにないから、うん、なんかすごくいいんじゃないかなと思って思ってます。
思ってますね。すごい思ってる。
すごい思ってるってことです。
去年、うん、あの一角で、ま、砂利があるところでなんか車とか、
はいはい、
障害物置いてやってたイメージあったんですけど、
ええ、
今年
ももちろんそうです、
同じ景色、
はい、うん、こうガラッとねこう広いところじゃなくて隠れたりとかできるように、はいはい、そのいろいろあの隠れスポットにもこう使ってですね、うん、車とあと他にもなんだろうな、まあ、単管を組んでね、
はいはい、
ちょっと隠れるとか見えない死角みたいなのを、うん、あの演出してやらせていただいております、うん、と思いますの思います、
すごい思ってるんですね。
すごい思ってるってことですね
それはやっぱ楽しいですね、
楽しいと思いますよ。あとはあの午後になると紙飛行機大会っていうのがあって、
はい、
紙飛行機飛ばし大会なのかな、まあ、よくわかんないですけど、
はいはい、会長ですよね、
僕会長ですよね、会長なんですけど、はい、まあ、その、ま、紙飛行機をですね作るところから、はい、あのやって年齢別に紙飛行機を飛ばして、
はい、
まあ、景品をもらいゲットみたいなやつなんですけど、これもまた毎年ね盛り上がるわけですよ、まあ、一般の部もあるんだけどね
紙飛行機ね、
紙飛行機で、うん、紙飛行機でこんなに盛り上がるんってくらい盛り上がりますねでこれはこう最初にあのなんか遊びのプロじゃないけど、おじいちゃんとかおばあちゃんとかこう お年を召した方もうとことん遊び尽くした人から、はい、なんか遊びを教わって何かやるみたいなのがあればいいねっていうところから、なんか紙飛行機のプロがいるみたいな、なんかそんな話になって、
はい、
紙飛行機にプロってあるんですかみたいな、そこからなんかその紙飛行機めちゃくちゃ得意な人がいるっていうことで、はい、その人からあの紙飛行機の作り方を教えてもらうんですよ。だからみんな同じ飛行機を作るんです、
はいはいはい、
自由に作るんじゃなくて、うん、そのおじいちゃんから教わった紙飛行機を作ってこう、うん、飛ばすみたいな、これもなかなか盛り上がるんですよね、参加する人がいっぱいいる。でね、こうなんか何をやるのかよりも何をやるのかなのかなみたいな、 あ、一緒だな。
そうですね、
一緒ですね。
言い方が今違
ったんですね。何をやるかっていうよりも、何を、あ、同じだな、
同じですね。この時間何なんですかね。
なんですね、すみません。やっぱね、こう所詮紙飛行機飛ばしだけど、やり方によってあれくらい楽しくなるんだなみたいな、
はい、
なんか そういうのってすごい大事だなと思っていて、うん、あの二戸市内にもですね、いっぱい遊べるとこってあるんですよ。だけど、はい、例えば何にも、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、何にもない芝、あるいは何にもない箱、はいはい、例えばなにゃーと行くことってみても、
うん、
何にもない箱なわけですよね。
そうですね。
そうだけど、わり、うん、かし何してもいいんですよ。制限があんまりなくて、
うんうんうん、
でそんな時に自分が何して遊ぶかってこう考える想像力みたいなのもすごい重要だなと思ってて、なかなかね、あんなに安くあの場所を借り、あんくらいの場所を借りれるって、うん、そうそうないんだけど、うん、そういうのが二戸市には結構いっぱいあって、
はい、
例えば九戸城のところとかも芝生がバーって、うん、でもあそこもそんなに制限がないんですよ。あれダメこれダメっていうのなかなかなくて、
うんうん、
だけど芝生だけだから何していいのか分かんないみたいな、
はい、
公園で遊具があると分かりやすいじゃないですか、うん、滑り台しようブランコしようみたいな感じだけど、うん、何もないところで自分たちが 何をして楽しめるんだなみたいなのとかを、そこ想像をね、かき立てるみたいなのがすごい重要 でだからこう紙飛行機飛ばしも所詮紙飛行機だけど、でもやっぱこういう風にやるからやっぱ楽しいんだなみたいな、
うん、
だからこの二戸地域にはね、そういうなん か恵まれた環境があると思うから、うん、なんか できるだけね、こう地元で遊べるような、うん、感覚があったら すげえ楽しくなるんじゃないかなっていうのも思いますけど、まあまあまあまあ、ちょっと話はそれましたが、
うんうん、
まあ、そのスプラピューもそうだし、紙飛行機飛ばし大会もあるし、なんかくじとかね、なんかそういうのもあるし、
はい、
わりかしその体験アトラクションみたいなのもこうあって、
はい、
まあ、すごくいい。でさらにはそのステージの演出があって、で出演者、うん、出演もあって、
はい、
これもまたねすごく良くて、伝統芸能的なのもあれば、うん、フラダンスみたいなのもあれば、なんかそのザ和風、まあ、和風の場所で和風の出演出もいいし、和風のところで、まあ、なんだろう、洋風な演出もすごく入るし、うん、まあ、なかなかねこのこれなんか全てにおいてよしみたいな
よし
感じがしますよ。
全てにおいて、
ね、
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五教科会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五教科は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はかりんこの作品です。迷い子を両手に救い、家族のもとへ、カルガモの親子、まだ旅の途中。この作者は私です。岩屋橋を渡り切った時、車が通る道の中央に出てきては戻るアヒルのようなのがいて、どうしたのかと近づいてみると、アヒルではなかったのですが、ヒナの声が聞こえました。 声はするけど姿が見えなくて、そばにいた男性に頼んで一緒に家の排水口の蓋を開けると、ひなが数羽いて行ったり来たりしていました。すくい上げて親と一緒にしたのですが、まだ声が聞こえます。今度は道の側溝でした。見るとひながいるのです。こっちに来るよう声をかけると、下の方からぴょんと飛び上がってきました。一羽ずつ両手ですくい、二羽すくい上げ、親とすでにいる兄弟のもとへ返しました。その時のことを歌にしました。迷い子を両手にすくい、家族のもとへ、カルガモの親子、まだ旅の途中。以上、カリンコの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五業家会のカリンコでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は浄法寺七夕祭りについて紹介しています。
はい、それでは決勝戦、修正さん。
こちらはイベントの中で行われた紙飛行機飛ばし大会の様子です。参加型ゲームコーナーとして目玉企画の一つになっています。紙飛行機をみんなで作って飛ばすという極めてシンプルなものですが、これが非常に盛り上がります。
よーい、スタート。おー、すごい。みんな、はい、今年の一般の部第一位は修正さんです。おめでとうございます。
さて、引き続き七夕祭りの振り返りを行っていきましょう。キャバ町ラボ代表の小軽舞さんにお話を聞きました。
で、運営する、
うん、
ところに関してもものすごく幅広い年齢層が携わってるんですよ。なかなかこれはね、
うん、
珍しいのかなと思ってて、
はいはいはい、
その同世代、まあ、中堅のね、僕らみたいな同世代の人たちが企画してやるっていうのはわりかしあるけど、うん、その子供からおじいちゃんおばあちゃんまで携わって運営してると思います、うん、なかなかないし、まあ、いいなみたいな、はい、3世代にわたって、プレイヤーでもあり、プレイヤー、まあ、企画側もお客さん側もこう3世代にわたってこう楽しめるイベントってまあなかなかないかなみたいな
気が、はいは
い、してますんで、
うちの柏弁府生放送に、今年度からあの社会福祉協議会の皆さんも出ていただく、月に1回2回あるんですけど、それこそ浄法寺の社協さんがこの七夕前後は、あの七夕祭りの話してたんですよ。私たちも、あの手伝ってます、
はいはいはいはい、
なんでそういう人たちがスタッフでいるんだなっていうのは分かってたんですけど、だけじゃないです
よ。だけじゃないですよ。またその社協さんがですね、あの高齢の方たちともズブズブの関係性 で、
はい、
で子供たちともズブズブの関係性 で、
、うん、
でそれでまあ声かけ合って、
はい、
みたいな。社協さんもねたくさん手伝ってくれて、すごいすごい嬉しい。
いいズブズブですね。
いいズブズブなんですよ。でそれがまたその、やりがいになっていくから、なんかいやいや頼まれてやってるって感じが全然なくて、もう楽しみにしてたよ、もう始まるのねみたいな、なんかそんな感じでこう和気あいあい、
はい、
企画もして、企画っていうか運営もしてるんで、
うん、
さあたまりまへんな
ですね。この間聞いたらその社協さんで こう、まあ、見ている利用者の方、はいはいはい、まあ、高齢の利用者の方がお祭りに来てる姿とか見て、うんうん、あ、来てくださったんですね、うんうん、いや楽しみで来たみたいな話とか、うんうん、すごいですね。
すごいですよ、うん、だからそのなんか解除する人がこう、ね、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんをこう連れてくるみたいな車椅子でこう連れてくるみたいな光景とかもめちゃくちゃいいなと思ってて、はい、そのね、そういう方たちにも楽しんでもらえるなんて嬉しいなと思いますね。
そうですよ、
うんうん、結局ほらその自分であちこち行けないような人行けないけれども、うん、なんかそのあそこでやることによって、まあ、少しこう外に出れて、まあ、でいろんなのがこう集まってくるから、うん、まあ、そこで楽しめるっていうのも、まあ、すごく楽しんでもらえてすごく嬉しいなと思わざるを得ません。全部よくないですか、聞いてるだけで。でサンサも、
はい、
まあ、いつも大鳥、まあ、たまたまなんですけどいつも大鳥に なるサンサも、代表のみすずちゃんが、はい、まあ、今度盛岡で、まあ、サンサがあります、一足先にサンサをお楽しみくださいみたいなことを、ね、はい、こうマイクで言ってて
言ってましたね、
うん、なんかあいいこと言ったなみたいな、うんうん、で その一言があるとね、こうなんか夏が来るなみたいな、盛岡さんさ、それこそ行けない人たくさんいると思うんですよ、はい、高齢の人とか、うん、で そんな中でその先にこう見れた特別感とあとはお得感みたい な、うん、なんか そういうのをこう話してから披露してくれたっていうのもすごくよかったなと思います
ね。サンサに関しては、うん、健太さんも加わってますか。
そうなんですよ、
太鼓叩いてますもんね。
そうなんです、太鼓叩いてるんですよ、うん、もうこれ実はあのサッコラ二戸は僕も入ってるんですけど、はい、あのリーダー、まあ、立ち上がるのにリーダーと副リーダーって言ったらいいのかな、
はいはい、
2人中心になってやってるんだけど、うん、その2人をね引き合わせたのが僕なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、それで引き合わせて、なんか二戸でも三歳やりたいねって二人が、
うんうん、
そしておやったらいいよみたいなとこから、そんなこんなしてたらもうなんか健太くんもやろうよみたいなってみんな、
はい、
うん、でちょっと打ち上げのテンション上がった勢いで、はい、じゃあ俺もやるよみたいな
言っちゃって、うん、
みたいな。だからもう ちょっとめちゃくちゃ下手くそなんですけど、
いいね、
とりあえずまあ楽しめればっていうのがモチーフの集まりなんで、
うん、
まあまあいいかみたいな。
いいね、いいっすよね、あれで終わる感じが、ね、
そういいんですよ、
うん、
それこそ ね子供も踊ってるし、
はい、
割かし年齢高い人も踊ったりしてるんで、うん、なんかまあその七夕祭りのコンセプトにピタッとはまったような団体みたいな雰囲気はありますよね。ちょっと話はそれるんですけど、はい、そのベリーダンス、
ベリーダンス、はい、
ベリーダンスって皆さん知ってます？
ベリーダンスはちょっとセクシーめなイメージありますね。
実はこの、まあ、僕がねこう声かけて来てもらってるんですけど、はい、一番最初にさあ誰を呼ぼうかなってなった時に、
はい、
僕の知り合い知人がですね、健太さん実は僕の友達でベリーダンスやってる人がいて、うん、なんかそれを披露する場所がないっていうから、なんか健太さんに言えばそういうのを相談乗ってくれるかなと思ってっていうから、あ全然大丈夫っすよみたいな、
うんうんうん、
と言ったんですよ。その時に僕ベリーダンスって何か全然知らなかったんですよ。でもベリーダンスって何すかみたいな話したら、なんかまあなんだろう、フラダンスみたいな感じなのかなみたいなこと言うから、うん、まあなんとなくそういうイメージをしてて、うん、で1回目の時にですね、まあ、来てもらって、
はい、
まあ、披露してもらったら、わりかしねこうセクシーな感じの踊りみたいな感じだったから、
ね、
うん、まあお客さんがめちゃ、まあ、だから喜んだわけじゃないんだけど、うん、なんかすごいこうなかなか見ないあれだから、
うん、
喜んでくれて、はい、でそしたらその後ですね、あれは誰呼んだのみたいな感じになったらし、うん、なってたらしくて、僕知らないんですけど、うん、健太が呼んだらしいよみたいな、
うん、
いや健太のセンスで健太が見たくて呼んだのかみたいな、なんかなんかいい意味でね、いい意味で別に嫌だっていうわけじゃないですけど、うん、なんかあいつはなそういうやつなんだみたいな風にちょろちょろっと巷でなったらしくて、うん、
はいはい、
でそれでまあまあ全然いいんですけど、なんかその あのいやさすが健太さんだなみたいな風になってますよみたいなことをチラチラとこう耳にしてですね、うん、いや実はあれは俺頼まれて読んだだけで、当日そうベリーダンスで全然知らなかったんだよね、うん、みたいな、そうだったんですかみたいになって、うん、そうなのそうなのつって、まあ、なんかみんななんか健太さんがああいう趣味なんだみたいな風に言ってるよみたいな、うん、まあまあ全然言ってくれても大丈夫だけど、うん、心臓はそんな感じみたいな。まだこないだも言われましたよ。あれ健太呼んだんだってみたいな。嘘だよーっつって。すげえなお前みたいな。あまあまあまあまあまあいいんだけど、うん、まあ、どねえなんかどう思われてもいいんだけど、まずこういう経緯なんだよね。そうだったんだみたいな。
来年もやるんですもんね。
やります。
うん、
やりますし、まあ、大体同じ人にまず最初声かけるんで、
はい、で来年も晴れるんですもんね。
もちろん来年も晴れます、
はい、からりと
カラリとイベント名は変えずに
変えずに
で行かさせていただきますが、うん、晴れますか
、はい、分かりました。うちの川口もその事件も明けてるって言ってます、
ね、あそうですね、本当にタスクもう本当に毎回あの言うんだけど、本当にこのイベントに本当にこうなんか花を添えてくれて本当にありがとうって、しかもなんかこうなんか品が出るというか、質がこのイベントの質がすっげえ上がるよって、本当にありがとうって。
本当ですか。
本当に本当に
そうですか。
そうだよそうだよ、やっぱりプロだなと思いますよ。
あそう、
うん、
であれば
本当に、
はい、ありがたいです。
よかったなと思ってました。
今回は浄法寺七夕祭りについて紹介しました。子供からお年寄りまでみんなの笑顔が見られる町のイベント。地域に根付いて来年以降も開催していくことでしょう。さて次回は二戸市民合唱団についてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下隆弘でした。